はようございます。 BSN の玉木直子です。情熱新潟、今回は十日町市に本社を置く株式会社キモノブレインの代表取締役岡本松夫さんです。着物の一貫加工やリサイクル着物の販売などを行っているキモノブレインは、業界において画期的なサービス着物のアフターケアを生み出し、新たな市場を切り開いてきました。着物ブレインの岡本社長に手島千尋アナウンサーがお話を伺いました。
こちらは昭和51年創業だそうですね。
はい、そうですね。
奥様と一緒に創業されたということなんですが、この歩みを教えていただけますか。
当時は着物はフォーマルが一辺倒だったわけですね。でそこにやっぱり着物の将来を考えますと、カジュアルな着物が普及するということが必要なんではないかということでですね、
はい、
事業が始まったわけですね。
確かに着物と言いますと、はい、すごくこう高いと言いますか、
そうですね、
手の届かないイメージがありますね。
消費者の声をこう聞いてるうちにですね、その私の大切にしている着物は汚すと大変だから、できるだけ着ないようにしている、こういう声をですね、もう本当に皆さんが同じようなことをおっしゃるわけですね。
社長、その気持ち分かります
そうですね、
私もそうですね。
そうですか。
はい、
いやもう本当にね、着て汚した場合に、そのお手入れしてくれるところがないと。でこれは当時一部のクリーニング店さんはですね、頑張ってそのアフターケアをやっておられたところもあるんですけども、やっぱり着物って非常に難しいのは、そのドライクリーニングだけでは汚れが落ちないんですね。でそういったものをやっぱりアフターケアがないと着物の普及につながらないということでですね、それでアフターケアに挑戦してみようと、いうことで、全国で初めて着物のアフターケアというですね、看板を掲げまして、そのスタートしたわけでございます。
アフターケアがない時代だったわけですよね。
そうですね。これは今では考えられないんですけども、当時はそういうアフターケアという概念がですね、着物業界になかったわけですね。
やはり最初はご苦労もたくさんあったのではないでしょうか。
そうですね、
はい、
当時は消費者の方にはですね、もう本当に喜んでいただいて、口コミで全国に広まっていったわけですね。でただ私が考えたのはですね、その着物を販売する呉服店さんがアフターケアするようにならないと着物の将来はないんではないかということで、それで呉服店さんにアフターケアの必要性を訴えて、全国の呉服店さんを毎年50件ぐらいずつ回っていた時期があったんですね。
社長自ら。
はい、そうですね。
全国暗挙と言いますか。
そうですね。はい。
そこから。
はい。
はい。
当時はですね、残念ながら本当にアフターケアの概念っていうのがなくてですね、そういう中でその職人を育てながら、そして消費者から受けながらですね、ずっと7年間赤字でこうずっと頑張っていたわけでございましてですね、
やめようとは思わなかったんですか、その7年間。
そうですね、
はい、
その7年目にですね、銀行の支店長さんからですね、指導いただきまして、これ以上ね、ちょっとお融資が難しいというような話をですね、いただいたわけなんですね。で妻と相談しましてね、あと1年やってダメだったらこの事業はね、諦めようかと考えておったわけなんです。
はい、
そしたらですね、タイミングよくって言ったらいいのかどうか分かりませんけど、その翌年の4月にバブル経済が崩壊しましてね、で土地が大暴落して、そして6月に株が大暴落したわけですね。そしてそれによって呉服店さんの売り上げが多分当時は 50% 以上皆さん落ち込まれたと思うんですね。
はい、
そしたらその年の9月から もう毎日毎日電話がありましてね、
はいはい、
ホテルさんからそのアフターケアをやりたいと、
うん、
で一度工場を見せてほしいと毎日10時ぐらいまで電話が来ましてね、一気にアフターケアがこう世に出たといいますか、ね、ですからあのバブル崩壊というのはなかったらもう今はねこういうことをやっていなかったという、これだけはね、
そうですか。
常に消費者の目線に立ち着物の常識を変えていく株式会社キモノブレインの岡本社長、若い世代に着物ファンを増やすべく次世代着物の開発に取り組んでいます。
社長は新しい商品開発にも力を入れていらっしゃると伺いましたが、はいねはい、具体的にはどのような開発を、はい、進めているんでしょうか。
まあ、今までまあいろんなことをですね、してまいりましたが、一番自分にとってもその強い思い入れがあったのはですね、
うん、
そのシルクの着物をですねヘビーユーザーの方は汗が気になるっていう、でこの汗はドライクリーニングでは落ちないわけですね、それでこの水で洗えることが必要なんではないかということでですね、その信州大学と一緒にその水で洗える着物長襦袢っていうものをですね開発しまして、
はい、
それがあのものづくり日本大賞の経済産業大臣賞を頂戴したっていう。
洗えちゃうんですか。
はい、
あのすごいですね、
汚れがつきにくく、はい、簡単に水でもみ洗いするだけでするっていうですね、そしてその水で洗っても縮まない、
うん、
それから水で洗うとよく毛羽が立ってしまうんですね、うん、これが毛羽立ちがないっていうこういう特徴を持ったその着物の加工でございますね。
変わってきましたね。
ただあの私どもはですねここであえてまた原点に帰ってですね、その着物文化村っていうテーマで新しい工場をですね、
はい、
実は今建設に入ったところなんですけども、
着物文化村ですか。
例えば全国から手織りの作家とか、それから草木染めの作家とかですね、そういう方たちを誘致して本当に国内外に新しい工場から発信するというですね、
はい、
そういう意味も含めての着物文化だっていうテーマで挑戦していこうというふうに考えています
。そうするともう観光の一つにもなりますし、着物文化、十日町の着物文化というものを守ることもできますし、
はいそうですね、
若者たちがこの十日町に着物を求めてやってくるという、はい
は
い、
そうですね、
いろんなこうメリットがありますね。岡本社長の力の種、
はい、
原動力を教えていただけますか。
はいはい、当社の平均年齢36歳っていうですね、
うん、
その社員ですね、
平均年齢36歳だと若いですか。
そうですね、あの特に当社の場合はですね、会社のミッションとしましてね、全従業員の物心両面の幸せを追求するっていうしっかりと歌ってるわけですね、でこれはお題目ではなくて必ずこれを実践する実行するということを社員全社員に伝えてある。そのためにベクトルを合わせて一緒にやってるわけでございまして、着物は衰退するんではなくてですね、私どもは成長産業だというふうに考えました、ね、これから毎年必ず成長し続けるっていうですね、ここを目指していきたい。
社長、若者へのメッセージをお願いいたします。
ピンチはチャンス、逃げるなっていうことをねお伝えしたいと思います。誰にでもですね、必ずピンチは訪れます。そのピンチこそ実は成長できるチャンスとなるわけですね。ですから逃げないで真正面から立ち向かってほしい、そんなふうに思います。